93.0 and 78.6 and 80.5.
Minobu, Smile Town, Smile Town.
Minobu 町の提供でお送りします。
四季の彩りに満ちた森。水辺は空を映し、風は透き通る。変わるもの、変わらないもの。自然に愛されたこの場所は、忘れていた優しい思いを呼び起こす。安らぎと活力ある開かれた街、身延町。
身延町のさまざまな情報をご紹介します。身延スマイルタウン。今日はスタジオに身延町役場観光課の青柳恵美さんにお越しいただきました。青柳さん、よろしくお願いします。
はい、身延町役場観光課の青柳です。よろしくお願いします。
さて、今日は身延町のどんなことをご紹介いただけるんでしょうか。
今日はですね、身延町で年に数回しか見ることのできないダイヤモンド富士の紹介をします。
はい、
富士山の山頂、てっぺんの部分と太陽がちょうど重なる現象のことをダイヤモンド富士と言うんですけれども、うん、富士山のこの山頂と太陽が重なるその瞬間、ダイヤモンドリングのような輝きが見られるので、まあ、ダイヤモンド富士と言われてるんですね、うん、
はい、
これがまた絶景で知る人ぞ知る光景なんです。
そうですよね。で、どこで見られるんでしょうか。
はい、ご存知だとは思うんですけれども、身延町は山梨県の南部に位置していまして、富士川を挟んで山に囲まれているような状況になります。うん、で、富士山を見るためには標高の高いところに行く必要がありまして、高いところっていうとやっぱり山ですよね。龍ヶ岳や本栖湖、富士見山、七面山、身延山などで見ることができるんです。そのうち富士見山や身延山、七面山では、なんと春と秋の年2回見ることができるんですね。
ね、まあ、県の南にあるわけですから、いわゆる日の出の様子を見ることができるということですよね。
そうなんです。
その富士山の東の方にある東京からだと、その日没のダイヤモンド富士って、ね、見られますけどもね。
そうですね、ちょうど反対になるんですよね。
春と秋年2回見られるということで、じゃあ実際に見られるのはいつなんでしょう。
はい、龍ヶ岳や本栖湖では12月から1月ちょうど寒い時になるんですけれども、うん、元旦の頃見ることができます。
はい、
で、富士見山は2月と11月の年2回、
うん、
身延山と七面山では3月と9月の年2回見ることができます。
うん、
これから見ることができるスポットとしては、身延山の山頂がだいたい3月13日頃、朝なんですけれども、朝6時半前ですね、昇る朝日がダイヤモンド富士になります。そして七面山の山頂からもその1週間後3月20日頃、やはりこれも同様に朝なんですけれども、身延さんと同じように綺麗に昇る朝日がダイヤモンド富士となるんです。
で、山梨もね、たくさんその市町村がありますけれども、全ての市町村でダイヤモンド富士が見られるってことじゃないじゃないですか。
そうなんですよ。
そういう意味では身延町ラッキー、
貴重ですよ。すごい、
ね、楽しみですよね。
はい、楽しみに見て毎年見に来てくれる方たちがたくさんいるんですけれども、
うん、
まあ、朝日なので、うん、やっぱり早起きをして見に行くことになりますよね。
6時半前とおっしゃってましたよね。
はい、
ちょっとやっぱりこう苦手な方も多いかもしれないですね。
そうなんです、朝が苦手な人って結構たくさんいて、うん、しかもまだちょっと寒かったりすると、
うん、
やっぱりこうちょっとなーなんて思う人たちもいるかもしれないんですけれどもね。
でもそんな人たちのために耳寄りの情報があるそうですね。
そうなんです、身延山の山頂のダイヤモンド富士、これはロープウェイで見に行くことができるんです。
お、
身延山のロープウェイでは3月の12日から14日金曜日から日曜日になるんですけれども、この3日間通常営業よりも早い朝5時から運行を開始します。
はい、
まあ、コロナ禍で集客する側も訪れる側も最大限の配慮をしながらになるんですけれども、観光名所として素晴らしい景色に変わりはないので、うん、まあ、多くの方にご覧になっていただきたいなと思っています。で、まあ、コロナ感染の拡大の状況ですね、それによって営業時間が変更になることもありますので、直前にまたホームページで確認をしていただきたいと思います。
はい、
さらにこのロープウェイですね、
うん、
40年ぶりにリニューアルするんです。
リニューアル？
そうなんですよ。今までのこうゴンドラが変わるんですけれども、うん、全く新しいゴンドラに乗ることができるので、うん、楽しみですよね。
うん、
一応2月の23日 にリニューアルオープンとなるので楽しみにしておいてください。みのぶさんの山頂の展望台からは富士山を眺めることもできますし、駿河湾や伊豆半島まで眺めることもできます。まあ、ぜひこの景色絶景なので空中散歩を楽しんでいただきたいなと思います。
いや、青柳さんね、私は何度も何度も乗ってますよ、はい、みのぶさんロープウェイに、
はい、
それが変わるってすごい楽しみですし、はい、しかもリニューアルオープンデーが2月23日、
はい、
いい日を選びます
ね、そうなんですよ。
富士山の日じゃないですか。
富士山の日です。
本当空からの景色っていいですよね。
はい、そうなんです。先週のこのコーナーでもお知らせしたんですけれども、身延町ではドローン×身延と題しまして、身延の名所をドローンで撮影し、身延空中散歩として YouTube で配信し、映像で楽しんでいただく企画をしています。ドローンの映像をご覧いただくことで身延町の魅力に、ね、触れていただきまして、一人でも多くの方に身延町に行ってみたいと思っていただけると嬉しいです。
ドローン その、ね、空中映像ってなかなか見る機会ないと思いますし、でも実際その YouTube で今見ることができる。
そうなんですよ。
でこのじゃあね、今回そのロープウェイ新しくなって、ロープウェイに乗ればまるでこうドローンになった気分で、
そうですね、高いところからなので、
ね、見下ろせますよね。
はい、そうなんです。
いいですね。では最後になりますが、ぜひ青柳さんからリスナーの皆さんにメッセージお願いします。
はい、山梨県にある身延町は日蓮宗の総本山である身延山久遠寺や、戦国武将の武田信玄公が傷を癒したとされる下辺温泉郷など、観光名所や体験施設、癒しのスポットなどが豊富にある自然豊かな観光の町です。春は身延山のしだれ桜、夏は富士五湖の一つ本栖湖、秋は、紅葉ですね、冬は地元住民の皆さんによる西島のイルミネーションなど、一年中いつ来ていただいてもたくさんの魅力があります。その魅力の一つとしてダイヤモンド富士が見られる場所ということで今回紹介させていただきました。これからも身延町の魅力をドローン×身延を通して発信していきますので、お出かけできない今だからこそお家で楽しむコンテンツとして活用していただきたいと思います。そしてアフターコロナの際には多くの方に身延町に訪れていただきたいと思います。
はい、身延町役場観光課青柳恵美さんにお話を伺いました。今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
身延町のさまざまな情報をご紹介します。身延スマイルタウン、このコーナーは放送終了後グッデイの番組ブログにアクセスをすると、過去の放送も含めて聞いていただくことができます。こちらもぜひチェックをしてください。身延スマイルタウン、来週もお楽しみに。
身延町のまちづくりを支えるのは子どもたち。子どもたちのたくさんのひらめきと柔軟なアイデアが町の至る所に光っています。子どもは大人じゃないけれど子どもにしかできないことがある。身延町、子どもの夢を叶えるプロジェクト、
身延スマイルタウン、身延町の提供でお送りしました。